これは広報筑紫の6月号2枚目の CD です。内容はニュースピックアップ、市役所からのお知らせ、図書館クラブ、こんにちは栄養士です、障害学習情報もやい、つなぐにです。ニュースピックアップ、戸籍に振り仮名が記載されます。5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。今後、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知の通り戸籍に記載されます。なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。戸籍の振り仮名制度について詳しくは法務省ホームページをご確認ください。なお、通知の発送時期は本籍地の市区町村ごとに異なります。筑紫野市が本籍地の人には8月下旬から9月に発送する予定です。問い合わせ先、法務省コールセンター、電話 0570-05-0310、 筑紫野市戸籍振り仮名専用ダイヤル、6月2日月曜日以降、電話 925-5597。 二日市温泉と御前湯の営業が再開しました。温泉タンクの破損事故により営業を停止していた御前湯と二日市温泉の一部施設が営業を再開しました。二日市温泉は奈良時代からの歴史を持つ温泉で、神経痛や筋肉痛、関節痛、疲労回復などに効能があります。これまで利用したことのある人もない人も、再開した二日市温泉をご利用ください。御前湯の詳細は市ホームページを確認してください。 ID 番号3932、問い合わせ先管財課。御前湯の温泉営業時間9時から21時30分、受付は21時まで。御前湯の休館日、毎月第3水曜日、4月と9月のみ第3火曜日、第3水曜日、1月1日。御前湯の利用料金、大人250円、子ども3歳から小学生まで130円、3歳未満無料。6月23日から29日は男女共同参画週間です。国では男女共同参画社会基本法の公布施行日である6月23日からの1週間を男女共同参画週間と定めています。男らしさ、女らしさについてのイメージや考え方にとらわれず、お互いを尊重し合い、責任を分かち合い、支え合いながら活躍できる社会の実現には、一人一人の取り組みが必要です。性別にかかわらず多様な選択ができる社会を目指すため、この機会に考えてみませんか？男女共同参画プチフェスタ、男女共同参画週間に合わせて関係団体とともに啓発イベント、男女共同参画プチフェスタを行います。場所、障害学習センター。プチフェスタ講演会、日時6月28日土曜日、14時から16時。内容、講演、知っておきたいデート DV、大人も子どもも一緒に考えよう。講師、リップル福岡の加賀敏子さん、中村奈穂子さん。定員、先着40人、託児があります。6ヶ月から就学前までです。申し込み方法、電話、電子メール、または市ホームページの申し込みフォームから、1、氏名、2、電話番号、3、託児の有無を連絡してください。なお、手話通訳は6月13日金曜日まで、託児は6月20日金曜日までにお申し込みください。申し込み先、人権政策男女共同参画課、 電話 918-1311。 パネル展示、性の多様性、セクシャリティについて聞いてみた。期間、6月18日水曜日から30日月曜日。団体企画、6月21日土曜日から29日日曜日、男女共同参画関係団体によるフリーマーケットや学習会、映画上映会などがあります。詳細は市ホームページをご確認ください。ID 番号35684、問い合わせ先、人権政策男女共同参画課。プチフェスタ団体企画、団体名、日時、場所、内容、備考の順で読みます。筑紫野子ども劇場、6月21日土曜日、13時から15時、学習室後、講演会、遊びは子どもの権利、常設プレイパークのある町へ。申し込みが必要です。料金300円。申し込み先、筑紫野子ども劇場。電話 925-5630。地域猫サポート会筑紫野、6月24日火曜日、14時から16時、学習室後。学習会、地域猫活動と福祉。男女共同参画関係団体、6月28日土曜日、9時30分から12時、屋外ピロティ、フリーマーケット。個人での出展はできません。筑紫育児ネット、6月28日土曜日、10時から12時、工作工芸室、ワークショップ、木工パズルを作って遊ぼう。料金100円。福岡パパと赤ちゃんの子育ちラボ、6月28日土曜日、10時から12時、男女共同参画プラザ。ワークショップ、おじさんビーズやビーズキーホルダー制作、料金200円。筑紫野フォーラム、筑紫野市翼の会共催、6月29日日曜日、10時から13時、視聴覚室、映画上映と意見交換会、丸月丸日、区長になる女、定員30人、申し込みが必要です。申し込み先、松尾、電話 090-3799-2701。これでニュースピックアップを終わります。市役所からのお知らせ、お知らせ、国保後期医療ハリキューの助成、健康の保持増進のため一定の助成が受けられるハリキュー受領証を交付しています。受領方法、市指定の施術所に国民健康保険被保険者、後期高齢者医療被保険者であることが分かるもの、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなどと一緒に提示、助成内容、一術、針9のいずれかを受領、1回ごとに650円、二術、針9の両方を受領、1回ごとに770円、助成限度、1日1回かつ1ヶ月に10回まで、1疾病に限る。施術の範囲、神経痛、リウマチ、K1 症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、なおマッサージなどは適用外です。申請方法、本人確認できるもの、免許証、マイナンバーカードなどを持って窓口で手続き、すでに受領証を持っている人、国民健康保険被保険者、7月以降も受領証が必要な場合は申請をしてください。新しい受領証の申請は6月2日月曜から受け付けます。申し込み、問い合わせ先、国保年金課、国保担当。後期高齢者医療被保険者、令和6年7月から令和7年3月に受領証を使用した人には7月以降も使用できる新しい受領証を郵送します。令和6年7月から令和7年3月に受領証を使用しなかった人は申請をしてください。申し込み、問い合わせ先、国保年金課、 医療年金担当、ブロック塀などの撤去への補助金、震災時における被害防止や避難経路の確保のため、道路に面する危険なブロック塀などの撤去費用の一部を補助します。対象、診断により倒壊する危険性があると判定された道路に面するブロック塀などを撤去する工事。なお、道路からの高さが1メートル以上のブロック塀などの撤去を市内の施工業者が請け負う工事が対象です。補助金額、撤去延長、1メートル ×8,000円、もしくは撤去費用の3分の2の低い方の額、上限16万円。なお、申請前に工事を行った場合は補助の対象外です。また、予算の範囲内での交付となります。詳しくは問い合わせください。詳細や申請様式は市ホームページに掲載しています。ID 番号16678、問い合わせ先、都市計画課開発担当。介護保険施設の負担が軽減される場合があります。申請により、介護保険負担限度額認定証の交付を受けることで、施設の食費と居住費、滞在費が減額される場合があります。対象、住民税非課税世帯、夫婦ともに非課税の人、預貯金などの資産の状況による制限があります。生活保護を受給している人、なお申請した月から適用されます。対象施設とサービス、介護老人福祉施設、特別養護老人ホーム、介護医療院、介護老人保健施設、短期入所生活介護、ショートステイなど、問い合わせ先、高齢者支援課、介護保険担当、介護保険料の通知書を発送します。介護保険料納付書または口座振替え、普通徴収で納付する人に対し、6月中旬に介護保険料納入通知書を送付します。また、介護保険料を年金から天引き、特別徴収で納付する人に対し、7月中旬に介護保険料付加決定通知書を送付します。詳しくはそれぞれの通知書を確認してください。問い合わせ先、高齢者支援課、介護保険担当。コンビニ交付サービスの利用停止。関連システムのメンテナンスを行うため、住民票などのコンビニ交付サービスは利用できません。詳細は市ホームページをご確認ください。利用できない日時、6月6日金曜日、6時30分から13時、対象の証明書、コンビニ交付サービスで取得できるすべての証明書、ID 番号12717、問い合わせ先、企画制作課、情報管理担当、市民活動災害補償保険、コミュニティや自治会、NPO 法人、ボランティアなど5人以上の市民団体が、公益性のある活動中に事故や怪我をしたとき、保険、賠償責任保険、傷害保険が利用できます。事前の加入手続きは不要です。万が一、事故が起こったときは報告書と必要書類を市に提出してください。なお、市民活動であるかの審査のため、規約や会員名簿、事業計画書などの提出が必要です。詳細はコミュニティセンターなどで配布する保険の手引きをご確認ください。市ホームページでも確認できます。ID 番号1486、問い合わせ先、コミュニティ推進課。公共下水道をご利用ください。市では公共下水道を整備しながら順次供用を開始しています。3年以内の切り替えを。下水道法では、汲み取り便所は下水道の供用開始から3年以内に水洗便所への改造が義務付けられています。また、 供用開始区域内で浄化槽を設置している人は速やかに公共下水道に切り替える必要があります。切り替え工事にかかる費用は利用者の負担になりますが、工事資金は融資斡旋制度が利用できる場合があります。 ID 番号2355。工事は市が指定した排水設備の工事点しかできません。市の指定工事点から見積もりを取って内容を確認して契約を行ってください。工事の手続きは指定工事点が代行します。 ID 番号3583。問い合わせ先、上下水道工務課、給排水担当。水道週間スローガン、透き通る誇れる水に感謝する。水道の現状や課題についての理解を深めるため、毎年6月1日から7日は水道週間としています。水は飲み水や料理、洗濯など様々な場所で私たちの生活を支えています。現在の水道を取り巻く環境は水道施設老朽化の問題など大きく変化しています。今後も安心安全に水道を利用するために水道の大切さを改めて考えてみませんか。問い合わせ先、上下水道料金総務課。資産等報告書の閲覧、市長、副市長、教育長及び市議会議員から提出された資産等報告書を閲覧できます。なお、資産等報告書は毎年1月1日現在の資産、地位、肩書き並びに前年1年間の収入、贈与、税などの納付状況について提出されるものです。日時6月13日金曜日から。場所、市役所4階情報公開コーナー。問い合わせ先、総務課。戦没者などの遺族の皆さんへ。戦没者などの死亡当時の遺族で、基準日令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金などを受ける人がいない場合に特別弔慰金が支給されます。なお、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。詳しくは問い合わせください。第12回特別弔慰金支給内容、額面 27.5 万円、5年償還の記名国債、請求期限令和10年3月31日まで。なお、請求期限を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなります。ご注意ください。問い合わせ先、生活福祉課、地域福祉担当。空き家の草刈りを行いましょう。梅雨時期から夏場にかけて雑草が伸びやすくなります。近隣に迷惑をかけないように早めの草刈りを行いましょう。シルバー人材センターなどに有料で依頼することもできます。夏場は混み合いますので早めに申し込みましょう。問い合わせ先、建築課。教科書展示会、文部科学省の検定を受け、現在小中学校で使用されている教科書の展示会を開催します。ご自由に閲覧ください。日時6月10日火曜日から7月3日木曜日8時30分から17時。なお、土曜日日曜日を除きます。場所、市役所3階303会議室。問い合わせ先、学校教育課。6月1日は人権擁護委員の日。人権擁護委員、さまざまな人権啓発活動を行っています。人権について気軽に相談ください。渡辺正さん古賀、北橋俊子さん筑紫駅前通り、池田正夫さん岡田、松本恵美子さん遠野春東、森山秀明さん石崎、和田雅子さん山江、高野和明さん龍明寺、南里玲子さん筑紫。特設人権相談所、あなたの悩みを相談してみませんか。 秘密は固く守られます。日時6月2日月曜日10時から15時、場所市役所3階301会議室、定例人権悩み事相談所と一緒に開設します。問い合わせ先、人権政策男女共同参画課。募集、情報公開審査会委員、個人情報保護審査会委員、情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律施行条例の適正な運用を図るため、制度の運用状況の審査などを行う情報公開審査会及び個人情報保護審査会の委員を募集します。委嘱期間9月1日から令和11年8月31日4年。審査会の開催時期、毎年5月および審査会への諮問があるときに開催。募集人数各1人、なお両方に応募することはできません。対象、情報公開や個人情報保護に関心を持っている人。現在、委員に就任している市の審査会、委員会などの数が2つ以内の人。応募方法、次のテーマいずれかの小論文、400字詰め原稿用紙2枚程度に、氏名、住所、生年月日、電話番号を明記した用紙を同封し、郵送または持参してください。小論文のテーマ、情報公開審査会、情報公開制度についての考え、個人情報保護審査会、個人情報保護制度についての考え、選考結果、応募者全員に通知します。締め切り7月11日金曜日17時必着。申し込み問い合わせ先、総務課法務担当。筑紫野福祉村公開講座、地域住民同士の支え合いや助け合いの必要性が高まっている中、共に生きるまちづくりを目指す筑紫野福祉村の第1回公開講座を開催します。託児は事前申し込みが必要です。手話通訳があります。日時6月21日土曜日13時30分から15時、場所上入谷2階市長各室。内容、みんながつながり支え合う共生のまちづくりのために、新生筑紫野市地域福祉活動計画の本音、講師筑紫女学園大学名誉教授の山崎康則さん。問い合わせ先、生活福祉課地域福祉担当。介護者の集い、日時6月10日火曜日13時30分から15時、場所障害学習センター3階視聴覚室。内容、講演高齢者に優しいまちづくり、定員先着60人。問い合わせ先、高齢者支援課。運動習慣促進事業、初めての運動シリーズ、ヨガ体験会。日時6月14日土曜日10時から11時、場所上入谷2階多目的ホール。内容、ヨガのゆったりとした動きを体験し、自分の心と体を見つめ直します。対象、18歳以上の人。定員先着26人。持ってくるもの、動きやすい服装、タオル、飲み物。プールでできる膝痛改善体操。日時7月19日土曜日10時から11時、場所上入谷歩行訓練プール。内容、関節への負担が少なく全身をトレーニングできるプールで膝痛改善の筋トレやストレッチを紹介します。対象、18歳以上の人。定員先着10人。持ってくるもの、水着、水泳キャップ、タオル、飲み物。なお、プールロッカー使用料金200円が必要です。共通、申し込み期間6月4日水曜日9時から。申し込み方法、電話で申し込み。問い合わせ先、問 トレーニング健康測定室、電話 920-8070、 健康講座、済生会二日市病院と連携して健康講座を開催します。病気の知識と予防などについて講師が分かりやすく講演します。日時6月19日木曜日、15時から16時、場所、障害学習センター3階、学習室5。内容、講演、夏の危険信号、食中毒対策。講師、感染管理認定看護師の船津康弘さん。定員先着50人。参加方法、当日会場で受付。問い合わせ先、健康推進課。電話 920-8611。 親子クッキング教室、日時7月31日木曜日、8月1日金曜日、2日土曜日、4日月曜日、10時から13時。なお、参加はいずれか1回です。場所、カミリア2階調理実習室。内容、朝ごはんの学習および調理実習。対象、小学4年生から6年生とその保護者。定員、各回16組程度。抽選です。託児があります。料金1人350円。申し込み方法、市ホームページから申し込み。締め切り6月20日金曜日まで。詳細は市ホームページでご確認ください。 ID 番号2697。問い合わせ先、子ども家庭科。電話 923-1115。 環境課からのお知らせ。6月8日日曜日はゴミゼロ運動の日です。道路上に散乱しているゴミを拾う運動です。指定袋の配布、各行政区の環境衛生推進員に配布します。ゴミの処理、分別して指定袋に入れ、ゴミゼロ運動専用の集積所に出してください。収集しないもの、家庭からのゴミ、家電4品目、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機など。粗大ゴミや放置自転車。なお、不法投棄物は置いてあったところから動かさないでください。不明な点は各行政区の環境衛生推進員に問い合わせください。初心者向け段ボールコンポスト講座、生ゴミを肥料にする段ボールコンポストを始めてみませんか。日時6月30日月曜日、10時から1時間30分程度。場所、市役所5階505会議室。対象、市民。定員先着20人。締め切り6月25日水曜日まで。申し込み方法、電話または電子メール。講座名、氏名、連絡先を記載してください。問い合わせ先、環境課。以上で市役所からのお知らせを終わります。